FM ハイ金曜バラエティラジオをお送りしています。最後のコーナーは人にぞっこん、第2週目になりましたので、いつものように静岡市葵区朝方にある朝方遊水地、まあ大きな雨が降った時にはそこに水をたたえて静岡市内の水害を防ごうという、そういうところになっているわけですけれども、まあ、今日からね、明日にかけての雨というのもここに蓄えてくれると被害がなくなるということになるんですが、普段は例えば木道ができていたりとか、釣りをする場所があったりとか、そして貴重な植物や生物、虫などもいたり鳥などもいたりして、大勢の市民の憩いの場所にもなっています。そこには新しく整備された駐車場もできたり、トイレも用意されたり、大変広い地域ではありますけれども、さまざまな風景を楽しむこともできます。市民農園などもできているんですが、その周辺にある病院や学校や施設、また住む人々などが一緒になって地域丸ごと一緒に共生できる SDGs のような、そんな生活をしていこうというのがベーテル朝方。ドイツにあるベーテルという地域をお手本にして進めている、みんなが一緒になった活動なんですけど、そのベーテル朝方の中に入っていて、同じく朝方湿原をずっと守ってきてくれているという、朝方湿原を守る会の、後藤正則さんが今日は電話で出演してくれます。後藤さん、もしもし。
こんにちは。
こんにちは、お久しぶりです。
はい、ご無沙汰しております。
朝方湿原を保全する会ですね。あ、すいません。
そうです、はい。
結構な活動の長さになってきましたよね。
そうですね、私たちの会の活動ももう20年近くなりますか。
20年来ましたね。
そうですね。
その頃一番最初っていうのはどういう思いだったんですか。
私はですね、途中から、ま、入ったもんですから、当初のことはよくわからないんですが、家が近くだったもんですから、昔のこう遊水地の場所のですね、イメージっていうんでしょうか、前とはですね、もうかなり、遊水地になって公園になって変わってきましたよね。
様子がね、
はい、
はい、人が寄りやすい場所になってきましたよね。
そうですね、だいぶ行政も力を入れてくれてですね、皆さんがこう、来て楽しんでもらえるような場所にだんだんとなってきました。
で、あの辺というのは実はその静岡県が担当しているところと、また静岡市が担当していたりとか、あるいは私有地も入っていたりとか、なかなか入り組んでるんですよね。
そうですね、基本的にはですね、静岡県の土木事務所が、治水の方を担当するということですね、そして、静岡市の方はその今度はその遊水地の利活用ですか、それの方を担当するということになっております。
住み分けがあるんですね。
そうですね、
で、第一校区とか第二校区とか呼ばれると、なかなか行ったことない人とか、行ったことある人でもどこがなんだかよくわからないということになってくるんですけどね。
そうですね、広いですし ね、
ね、
はい、
それだけ逆に言ったら活用の仕方もそれぞれにあるということかと思うんですが。
そうですね、はい。
後藤さんたちは朝方湿原、湿原という名前がついてますけども、
はい、
どのあたりを念頭に置いて保全する会なんでしょうか。テリトリーってあるんですか。
いや、特別そういうのはないんですけど、主にですね、あまりにも広すぎますので、もう全てをカバーすることできませんので、私たちはですね、第四校区と言われている場所を中心に活動しております。
はい、第四校区、聞いてくださっている方は時々出てくるのでなんとなくわかるかと思いますけど、ちょっとご紹介いただけますか。
そうですね、第四校区というのはですね、朝畑街道に近いところにある遊水地になります。
はい、
近くにはですね、関山中学なんかもありますし、市街地に一番近いところになりますかね。
そうですね、朝畑街道をバスが通ってますけれども、あれは、
はい、
大浜朝畑線かな。
はい、そうです。
そうですね、で、その第四校区の整備されたところに入っていくには、その朝畑街道のバス停の草場
はい、草場です。
はい、草の場所ですよね。
はい。
というところで降りていただくと、トイレも駐車場もある、そして木道が用意されていて、湿原の間をね、楽しみながら散策できるところに行けるわけですよね。
そうですね。まあ、交通の面も一番いいところだと思います。
あ、そうですね。ちなみにその草場っていうのはやっぱ草取ってたんですかね、あそこで。
まあ、諸説あるんですけども。
そうですか。
まあ、この場所はですね、まあ、昔から立地で、いわゆる、こう、蚊帳ですね。蚊帳っていうか、今で言う、なんでしょう。ヨシとか、
すすき系のね。
そういった類の植物をですね、買って集めて、まあ、いろんなもん、ヨシ図のような、加工品にするためにですね、その買ったヨシを集めたところが草場というんじゃないかということで言われております。
じゃあね、やはり先人たちもそれを活用してたってことなんですね。
そうですね。
だからあんなに生えてるんですね、いっぱい。
そうですね。ただ昔はですね、私が子供の頃はですね、レンコンの田んぼ、ハスダが多かったですね。
あ、そうなんですか。
はい。で、ハスダの中に、普通の田んぼもあるんですけども、非常に深い田んぼでしてね、作るのに皆さんものすごく苦労してですね、お米作りもしましたし、トロ遺跡でね、有名なタゲタっていう、湿地に入るときに使う、
縄文時代、弥生時代の時の遺跡の中から出てきたようなものですよね。
そうですね、あれとね、非常に近いものをですね、私が子供の頃まで使ってましたね。
一本歯みたいな長い歯のある下駄じゃなくて、浮かぶ方か。
裏側は歯がないんですよ。
あ、浮かぶ方でしたか。
水の上には浮かないんですけども、ただ泥の上ですね、泥の上にですと足が潜っていかないという、すごく便利なものだったんですね。
雪でもよく使えますよね、そういう広いのね。
あ、そうですね、まあ寒敷のような、ようなものですね。
なるほどなるほど。あれをずっと使ってたんですか。
使ってましたよ。
私も数少ない体験ですけども、田植えをしたことがありまして、
はい、
その時に足が潜って出てこないというね、大変焦る経験を何回かしてるんですけど、はい、これ、タゲタを履いてれば、その辺は少しは緩和されるってことですよね。
そうですね、ただこちらの方本当に田んぼ深いんですね。で、タゲタを履かずに入ってしまうと、もう、膝上まで潜ってしまうという。
そんなに？
はい、
怖いですね。
場合によってはもう本当に田んぼから抜け出せなくなってしまうっていう、そのくらい深い田んぼだったんですね。
それはちょっと恐怖ですね。
だもんですからね、田植えもですね、大変でして、畝を立てますよね。畝と畝の間がこう水路なんですよ。いわゆる水が溜まってる場所なんですよね。で、その水路っていうか水の溜まってる場所に入って、で稲を植えていくと、もうその上、畝の上には立てないわけですよね。そういうようなね、もう本当に大変な田んぼだったですね。
今はそれは
もうないです。もう全くなくなりました。
ハスの方もなくなりましたもんね。
そうですね、ハスも少なくなりましたね。
ただね、大変その有名なハスができるというので、朝方レンコンの名は大変東京あたりでも珍重されているというふうに伺いますけど。
そうですね、最近は朝方レンコン、在来のものではなくて、後から種を導入して違う種類のものも入ってるんですけども、在来の朝方レンコンの味はですね、やっぱりもうこれに勝るものはないですね。
糸をたっぷり引いてね、そして少しこうねとっとした感じとかね、場所によってはシャキッとしたりとかね。
そうですね、美味しいですね。
ですよね。なんか、それこそ幻の高級品みたいになってきましたよね。
うん、本当にそうですね。私たちが直接田んぼ行ってもなかなか通らないぐらい、そのぐらいもう、うん、もう引っ張りだこで。
そうなんだ。
はい。
どこへ行ってるか聞いてます？どの辺の料亭に行っているか。
そうですね。もういろんなとこ、直接もう料亭に行ってるみたいですね。
まあそうなんですね。
市場に、なかなか市場に出てこないですね。
見つけたらラッキーですよね。
はい。
まあ、そういう自然に豊かな第四校区ということですけど、木道のところからは、入ってすぐのところから、最近は釣り糸垂れたりする人たち、またいらっしゃるんですかね。
そうですね。木道も、まあ、徐々に整理されてきてますし、歩きやすい場所にはなってきてますね。
周辺ね、皆さんが雑草も買ってくれたりとか手入れをしてくれているので、自然が保たれてますもんね。
そうですね。私たちも年に、まあ、10回以上草刈りをして、ボランティアね、草刈りをしております。
そんなに、
ね、
これ一緒にやってくれる方はね、絶えず募集したいところですよね。
本当ですね。ぜひぜひお願いしたいところです。
またね、連絡先などをツイッターなどに上げておきますので、皆さんこちらもご覧になっていただきたいと思いますけど、さて、
はい、
その朝畑湿原を保全する会、そういう一般の皆さんにも楽しんでいただける企画もいつも立ててくれています。またあるんですね。
はい、10月の17日土曜日なんですが、
はい、来週です。
桜田で自然観察会&遊水地ウォーキングというのがあります。
これも恒例になりましたね。
そうですね、毎年行ってます、
うん、
ただ昨年は台風で水没をしてしまって中止になってしまったんですけども、
はいはい、今回大丈夫そうかな。
もうあと1週間ほどですけどね、この大丈夫だと思います。
はい。
で、この企画なんですけども、桜田でっていう、うん、日本の在来種なんですけども、はい、まあ、盾の中で、日本の盾の中で一番綺麗な花を咲かせてくれる盾がですね、うん、今からそうですね、7年ぐらい前からですね、群落を作り始めて、はい、そして今だんだん広がってるんですね。ちょうど開催日あたりがもう花のピークになると思います。
楽しみですね。これも、はい、つまり別にどこからか持ってきて植えたわけではなくって、草を刈り土を掘り起こす中から今までそこにあったものが再び息を吹き返したっていうことなんですね。
あ、そうなんです、
うん、
もう、土の中に埋もれて眠ってた種がですね、うん、草を刈って少し耕すことによってよみがえってきてですね、
うん、
だんだんとそれが大きな群落に今広がってきております。
うん、嬉しいですよね。
はい。
でここにそのとても本当に桜色の可愛らしい小さな可憐な花なんですけど、桜種が咲き、あと絶滅危惧種のタコの足もあるんですよね。
そうですね、絶滅が心配されている植物もですね、見ることができます。
あ、本当のタコの足じゃなくてね、そういう名前の植物ですけど。
そうですね、はい。
この日というのは10月17日来週の土曜日ですけど、お時間はどうなっていますか。
はい、私たち8時頃から準備をしまして、はい、まあ、9時には皆さんをお迎えできるようにしたいと思っております、
うん、
そして、お茶とですね、それからお茶菓子のサービス、はい、無料で皆さんに振る舞いたいと思っております。それが、9時から13時までになります。
これは行けばどこ歩けば見えるよってことを教えていただける。
そうですね、いろんな資料も置いてありますし、うん、お茶を飲んで周りが桜畑いっぱいに咲いてますんで、うん、お茶を飲みながら周りの景色も楽しんでいただきたいと思います。
うん、自由参加ですね。
そうです、
うん、
まあ、その中で自然観察会がありますけども、
はい、
これは、10時50分集合で、うん、11時から、観察会を始めたいと思います。
まあ、
大体1時間ぐらいですけども、
1時間回りながらいろいろ説明してくださる、
はい、そうですね、
うん、はい、これは事前申し込みしなくても当日でもいいですか。
はい、あの当日来ていただければ大丈夫です。
はい、10時50分集合だそうですので、それまでに行っていただければ。どんな服装で行ったらよろしいでしょうか。
そうですね、あの基本的に長袖長ズボンでお願いをいたします。
はい、あと歩きやすい格好ということですかね。
はい、
はい、そんなお支度をしてお出かけになってみてください。その自然観察会も無料で参加させていただける。
え、そうですね、これも無料になります。
おー、ありがとうございます。
はい、
当日はあの、
はい
はい、お店なども出るようですね。
そうですね、パンやそれからクッキーですとか、あとは地元の農産物ですね、みかんであるとか、生の落花生であるとか、いろんなもの出ると、あの出ると思います。
それいいな、買いたいですね。この観察会フリーにはなっています。来週土曜日午前9時から午後1時くらいで、事前観察会に参加したい方は10時50分集合になっていますので、朝畑遊水地第4校区に行ってみてください。11時から、まあ、1時間くらいのコースで桜田での自然観察会と遊水地ウォーキング説明付きでツアーになって参加することができるということです。お茶とお菓子は無料接待があるそうですからね、これも楽しんでいただけるところですね。さて、はい、駐車場そんなにたくさんないから、本来はやっぱり公共の交通機関がいいですかね。
なるべくバスで来ていただきたいと思います。そして、まあ、当日はまあ、台数限られてしまいますけども、臨時の駐車場もですね、用意をしてあります。ただ駐車場の方はですね、はい、午後3時、まあ、までで、
うん、
その後、まあ、閉鎖してしまいますので、なるべくバスでお願いをしたいと思います。
は
い、
臨時の駐車場も用意はしてくださっているのでね。
そうですね、はいはい、こちらも20台ぐらいは入ると思います。
それはありがたいです。バスについては静岡駅前バス停ですと16番乗り場、大浜朝畑線朝畑行き朝畑北行きにお乗りください。草場というバス停で下車です。はい、駅前からだと310円で行けるそうです。それでね、受付まで進んでいただければ参加することができます。鳥もね、はい、今また来てる頃でしょうから楽しみですね。
そうですね、バス の本数も多いですんでね、
うん、
1時間に、4本か5本あるかと思いますので、
はい、はい、桜田でだけでなくて、タコの足やそれからオニバス、水葵なども木道沿いに見ることができそうということです。今回も豊かな気持ちになりそうですね、後藤さん。
そうですね、もうゆっくり秋のね、遊水地を楽しんでいただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
メーテル朝畑に参加している朝畑湿原を保全する会の後藤正則さんに伺いました。来週の10月17日もしも雨天の場合は10月18日次の日曜日順延になっているそうです。